に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第311回です。
チェビオシリーズの新製品、チェビオ AI が1月29日に発売されたようです。最初にリリースされたのはソングスターターで、トークスターターのリリースは3月に入ってからのようですね。
チェビオ AI 版のイヤトーク、オネトークは27日から予約開始で、3月12日発売予定とのことです。
2021年春頃、佐藤ささら、トークボイス、ソングボイスの発売も決定したとのこと。
鈴木つづみ、トークボイスのリリースは発表されてないですね。
ゲセヌ。
チェビオ AI はさらにマシンパワーを使うようなので、仮想環境で動かすのはさすがに厳しそうです。Windows マシンで動かすことになりそうですが、かなりいいお値段なので、スペックチェック用の体験版のリリースを期待したいですね。
ちなみに、中の人によると、ゆくもばをチェビオ AI に置き換える予定は現時点ではないとのことです。導入するとしても、ゆくもばの本流とは別に運用する形を想定しているとのことですが、まあこれも3月以降にならないとちょっとわからないですね。
3月にリリース予定のトークボイスには新キャラも含まれるようですが、そのキャラの声は声優の青山芳乃さんの声を元にしているそうです。青山さんは熊本県出身、ゲーム、リッグジアースでは熊本県のキャラクターの声を担当していたり、中の人が絶賛ドハマり中の馬娘、プリティダービーでは、レオダーバン、元井、リオナタールの声を担当していますよね。
もともとボイスロイドでのリリースを予定していたところ、諸般の事情でチェビオ AI 向けにリリースが切り替わったみたいですね。
まあ何にせよ、導入前にいろいろ触ってみたいですよね。それでは、今回のニュースです。
アップルは、iPhone 12シリーズとマグセーフアクセサリーにおける医療機器への影響についての案内を公表しました。医療機器に大きな影響を与えることは確認されていないとしてはいますが、ペースメーカーなど体内に医療機器を埋め込んでいる場合、iPhone 12シリーズ及びマグセーフアクセサリーは15センチ以上、ワイヤレス充電中は30センチ以上離して使用するよう案内しています。加えて、実際の使用に際しては、医師や医療機器メーカーに相談、iPhone やマグセーフアクセサリーによる影響が出た場合は直ちに使用を中止するようにとしています。
携帯電話がペースメーカーなどに影響を与えることはない。というように案内されるようになってから結構経ちますが、今度はちょっと違う方向から再び影響を懸念する情報が出てきました。マグセーフは接続に磁力を利用していること、 それに加えてワイヤレス充電ですから、電磁的な影響も懸念されるということなのでしょうか。ちなみにこの案内は英語版のページに掲載されているとのことでしたが、2日後に日本語のページにも案内が掲出されています。
レノボジャパンは、Zoom の利用に特化した個人向け端末、Sync Smart View 4 Zoom の販売を開始しました。8インチのディスプレイを搭載し、スピーカー、マイク、500万画素のウェブカメラを内蔵したズーム専用端末で、カメラを隠せるプライバシーシャッタースイッチやマイクミュートスイッチ、ボリュームボタンを備えています。ズームのクラウド電話サービス、ズームフォンに対応し、同サービスを契約している場合、本端末から固定電話番号での発着信も可能。業務用のズームアカウントに加え、個人用のズームアカウントでもサインイン可能で、アカウントを切り替えて利用できるとのこと。会議室の常設端末向けライセンスである、ズームルームスライセンスを利用してオフィスの共用スペースに設置したり、リモートでのデバイス設定や集中管理も可能です。スペックは、ディスプレイは8インチの IPS 液晶。1280×800 ピクセル。タッチパネルは10点のマルチタッチに対応。チップセットはスナップドラゴン624。メモリーは 2GB。搭載 OS は Android 8.1 の AOSP 版。無線 LAN、Bluetooth 4.2 に対応します。
Zoom 専用の会議端末ということで、据え置きの会議用端末という利用用途が想定されていると思います。しかし、実績やリモートワークで Zoom の会議に参加する場合でも、業務で使っているパソコンからオンライン会議の部分を切り離せるのは何かと重宝するような気がするんですよね。特に業務で使用しているパソコンがスペック的に余裕がない場合だと、余計にその恩恵があるような気がするんですが。ところでこの端末は OS が Android 8.1 の AOSP 版ということで、Google のサービスが搭載されていないものの、Android のアプリの動作については通常の Android 端末と変わらないと思います。この端末をハックして、Zoom 関連以外も動くようにする人が出てきそうな気がしますね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
オプテージは、MVNO サービスのマイネオにおいて、2月1日から新料金プランを提供することを明らかにしました。これに伴い、従来の料金プランの新規受付を終了しますが、既存のユーザーは引き続き従来プランを利用することができます。従来プランでは、同じデータ容量でも利用するキャリアによって料金が異なっていましたが、新プランのマイピタでは、データ容量が同じであればキャリアが違っても料金は同一に整理されています。料金は音声付きのデュアルタイプで、1GB で1180円から、20GB で1980円まで、データ通信のみのシングルタイプは 1GB で800円から、20GB で1750円まで、10分以内の国内通話かけ放題、パケット放題、フリータンクや譲るね、5G 通信オプションなどは継続して提供されますが、 マイピタではエココースとプレミアムコースが廃止されるとのこと。従来プランで 10GB、20GB のエココースを利用している場合は、3月1日に自動的に新プランへ移行、通常コースに変更されるとのことで、2月25日まで容量変更を受け付けるとしています。また、プレミアムコースに加入していて、今後も混雑時間帯に高速通信を利用したい場合は旧プランでの契約を継続するよう案内されています。ちなみに、プレミアムコースの新規受付は停止されています。
三大キャリアがオンライン専用ブランドを導入することで、MVNO はもろに影響を被ることになりそうですが、マイネオはプラン内容をシンプルに刷新しました。確かにこれまで、au プラン、ドコモプラン、ソフトバンクプランでそれぞれ料金が違っていたので、ちょっとわかりにくさはありましたよね。また、料金を統一して整理しただけではなくて、従来の 500MB、3GB、30GB を廃止、1、5、10、20GB に整理してより選びやすくなったのと同時に、トータルでは値下げされています。今後、MVNO はキャリアのオンライン専用ブランドとの違いをどのように打ち出していくのかに注目です。
楽天モバイルは、段階定額制の新料金プラン、楽天アンリミット6を4月から提供開始することを明らかにしました。1GB までは無料、1GB 以上 3GB までは980円、3GB から 20GB は1980円、20GB 以上は使い放題で2980円という料金設定です。楽天モバイル店舗の店頭でも受付、既存のユーザーには自動適用、5G サービスの利用も可能です。楽天モバイルの自社エリアでは通信速度の制限なし、パートナー回線エリアでは 5GB まで通信速度の制限なしというのも従来プランから変更されていません。
楽天モバイルは料金プランを改定すると、それ以前に加入しているユーザーにも強制適用されるんですが、今回の新プランも4月から強制適用となるようです。段階定額制とアンリミットという響きがどうも結びつかないのは、気のせいでしょうか。1GB まで無料というのは、2回線目以降の回線については980円かかってしまうので、複数回線契約している人は要注意ですね。定額で2980円という価格設定が、三大キャリアのオンライン専用ブランドがさらに安いプランを提示してきたせいで、かませ犬のようになってしまったように感じます。他社の新プランに対抗していくというのが今回の改定の要点なわけですが、その前に楽天モバイルの場合、自社回線エリアを今年どれだけ広げられるかが問われると思います。単に基地局を設置した市区町村が増えるだけではなく、そのエリアでどれだけ穴がなくなるかがより問われるでしょうし、初期契約ユーザーは4月から順次有料契約に切り替わりますから、この価格設定でも高いと思わせるような電波の状態は避けたいところでしょう。4月以降、無料期間が終わったユーザーの大量離脱が発生しそうな気がするんですが、それをどの程度抑えられるか、目下の注目はそこにある気がしています。今回のニュースは、以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
ゆくもば第328回を拝聴。Android の e-tax アプリ、マイナポータルも充実してきましたし、そりゃなくなりますよね。 2021年もよろしくお願いします。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、1月11日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。ついにこの時が来たというべきか、やっと切り替わったというべきか、使用するアプリが統一されるのは使い勝手も良くなりますので歓迎したいですね。
第329回を拝聴。ソフトバンク、オン、LINE を検討していますが、今のプランの端末代金の残価は一括になるのでしょうか。と、ヒロフワさんから、1月18日にコメントを頂戴いたしました。
ヒロフワさん、コメントありがとうございました。この件は中の人も気にしているんですけど、これについての情報が出てこないので困りますね。3月の開始までにこのあたりの話も出てくるのか、それともサービス開始後に分かってくるのか、どうなるのやら。
ゆくもば第329回を拝聴。在宅勤務の関係でいつもより遅くなりました。元ソフトバンク社員の秘密情報を持ち出し、今回のはかなり悪質ですね。そんなことより、各携帯キャリアのお安いプランが出揃いましたね。どこに乗り換えようか迷ってます。かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、1月20日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、再びコメントありがとうございます。各社の料金プランについては、細部で不明なポイントもありますから、実はこんな落とし穴が、という話が出てこないだろうかという思いもあります。先ほどのヒロフワさんのコメントにもあった、端末のカップ払いとそれに絡む割引あたりは要注意な気がしますね。
ボタン変わったのでもらったステッカー貼ってみたのです。と、白こりさんから1月22日にコメントを頂戴いたしました。
白こりさん、コメントありがとうございました。お送りしたゆくもばステッカーを貼っていただいたとのこと、ありがとうございます。コロナが落ち着いたら、ステッカーの発送を再開するつもりでしたが、なかなか感染が落ち着かないということで、停止したままになっています。今年、再開できるくらいに落ち着いてくれたらいいんですけどね。
ゆくもば、第330回を拝聴。Apple Watch での心電図アプリ解禁の件、話題ですね。健康管理の助けになる有益なアプリになると思います。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、1月26日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、三度コメントありがとうございました。不規則な心拍の通知については、シリーズ3からも使えるとのことなので、中の人は Apple Watch のアップデートを試みたのですが、ストレージ容量が足りなくてアップデートできないという罠にはまりました。一度ペアリングを解除して、再セットアップすることでアップデートのための容量を確保することができたんですが、多分シリーズ4以降はストレージが増えてるのでこんな苦労はないんでしょうね。
前回までにいただいたコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。今後も1ヶ月区切りくらいで皆様から寄せていただいたコメントを紹介させていただきたいと思います。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。 Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。